片倉義文さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住片倉義文さんとこの時間番組ねつなぎまして、お話をご紹介していただいているコーナーとなっております。さあそれではこの時間は台湾の片倉さんとただいまつながっておりますので早速お呼びしましょう。片倉義文さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さんどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと世界でも珍しい一つのちょっとお寺の話をしたいと思います。
はい、
はい、台湾の宗教っていうのは非常に実は難しいんですね、これね。
ええ、
鈴木さん、例えばこう台湾の宗教って何教だと思いますか。
あら、台湾の宗教ですか。
これね、非常に難しいんですよ。
はい、
基本は、まあ、表面的に見ると、仏教徒も結構いますし、はい、キリスト教徒も結構いるんですよね。
はい、
じゃあ、何教が多いのかっていうと、これ、道教なんですよ。
道教、はい。
で、道教っていうのは、基本的に宗教の分類の中では出てこない名前だと思うんですよね。
はい。
で、まあ、これは一応中国大陸に、中国に古くから伝わる、まあ、老荘思想をベースにしてね、もので、まあ、いわゆる信仰ではあるんだけども、宗教ではないという言い方。
はい。
うん、ちょっと難しいんですけどね。信仰であるので、当然ながら生活規範を規定したり、道徳観だとか、そういったものにものすごい影響を与えるんですよ。
ええ。
ね、まあ、一番はっきりしてるのは、先祖崇拝ですよね。
はい。
自分が生まれたのは、まあ、お父様、お母様がいて、おじい様、おばあさんがいるからできる、生まれたわけで、その先祖を敬うことは大切ですよとか、
はい、
善と悪で、必ず悪いことすれば、ね、帰ってくるものがありますよ。いいことをしたら必ず帰ってくるものがありますよっていう、そういう基本的なこの人生観とかにもすごく影響してるんですよ。で、この道教っていうもの、そこにさらに孔子が開いた儒教が入ってくる。ね、ですからもう本当に複雑なんですよ。で、その中に仏教も入り込んだり、キリスト教が入り込んだりしていて、かつキリスト教はプロテスタントとカトリック両方入ってると。で、こういう状態なんですけど、はい、人々は、まあ、争うことなくですね、それぞれを尊重しながら生きてるって結構、これもまた珍しいケースなんですよね。普通、どこの国でも宗教って対立がありますよね。
はい、
うん、これがないんですよ、台湾って。で、今この話をなんでここでこの話をしてるかっていうと、このあらゆるものをその取り込んでいくということは、言い換えれば、ご利益があれば、それはどんなものでも神様になってきますよね。
はい。
こう手を合わせて信仰していれば、自分に何かを返してくれる。そうすることで、どんなものでも神様になっていく。そしてその神様になった対象が、これが時には大きな岩だったり、山だったり、樹木だったり、で、人間でも、例えばこう、兵隊がね、戦争の時亡くなった、その亡くなった兵隊さんが神様になってたり、
はい、
あとは地元に貢献した日本人が神様になってたり、
はい、
動物が神様になったりするんですよ。で、非常にまあ、雑多な、いろいろな形の、様々なスタイルの、この信仰があるんですよね。
はい。
で、今日お話したいのは、今日はちょっと実は神様の話じゃなくて、神様のいる場所がすごく珍しいところを、ちょっとご紹介したいんですね。
はい。
それは何かっていうと、鉄道の車両の中に神様がいるお寺があるんですよ。
へ
ぇ、これはちょっとびっくりなんですけど、私もね、ちょっと行って、まあこれびっくりするんですけど、鉄道の車両が置いてあって、
はい、
その鉄道の車両、もう使われてないんですよ。で、その使われなくなった車両の、横の壁の部分が少しこうえぐられていて、そこが入り口になっていて、その奥に神様がこう座ってるんですね。で、これがどこにあるかっていうと、鉄道工場なんですよ。
はい。
台湾の北西部に新竹、新しい竹と書いて新竹という町があるんですけど、この新竹の、まあ、郊外に鉄道工場があるんですけど、
はい、
そこの鉄道工場の敷地の脇にあるんですね。で、誰でも入れるんですよ。だから周りにどんな人でもこう手を合わせられるんですけど、で、私もね、こう行った時には必ず手を合わせて、道中の安全を祈って、まあ、台湾の平和を祈るわけですよ。
はい。
で、まあ、イギリスから買った電車の廃車になった車両が置いてあって、そこの中にこう、神様が置いてあるんですけど、
はい。
これどうして、 こういったものが生まれたかっていう話がまたちょっと面白いんですよね。で、実は台湾の鉄道工場っていうのは日本統治時代、まあ戦前に作られて、で、それがずっと長らく使われていたんですけど、これがまあ、確かにこう街の中に工場とかあると、まあ逆にね、その土地が無駄遣いだってことで郊外に移ったわけですよ。
はい。
で、この新宿の郊外に富岡っていう町があるんですけど、この富岡ってところに新しい工場を作ったんですね。ところが、この工場を作ったら、なんか悪いことがいっぱい起きたんですよ。で、例えばですね、車両を移動させようとしたら、そのクレーンが切れて列車が落ちてしまったとか。
はい。
ね。で、こういう、これ縁起悪いですよね。で、しかも作業員の皆さんは、命をかけて仕事してるわけですよ。そうです
ね。
で、そう命をかけて仕事をしていて、かつ、それに乗ってる我々の命にも関わるわけですよね。
はい。
だからこの安全は神様が味方してないんじゃないかっていうふうに考えるんですよね。
はい。
こういった事故は。だから安全を何とかしてもらうために神様の力を借りなくちゃいけないって考えるのが台湾の人たちなんですよ。そして土地の守護神として、これもともとこのどういう神様かっていうと、この雨を降らせる神様なんですね。
はい。
うん。つまり農業社会において当然雨って必要ですから、この雨をもたらす神様を、まあ日本で言うとちょっとお地蔵さん的な存在なんですけどね。
はい。
お地蔵さんにちょっと近い存在の神様なんですけど、この福徳神っていう土地公廟って、土地って不動産の土地っていう字に公と書いて土地公って神様なんですけど、
はい、
この土地公っていう神様を祀ろうと。
祀ろうと。
で、ところが、その置く場所がね、裸で置いてはかわいそうなのでっていうことで、鉄道車両、廃止になった鉄道車両を使って、その像を安置してるんですよ。で、私が行った時も、やっぱり何人か人が来るんですよね。
はい。
で、お線香を立てて、お祈りして、帰ってくるわけですよ。で、台湾ではね、実はこういう、工場とか、炭鉱とか、そういうところに、この、土地の守護神であるこの神様を祀ることは普通によくあるんですよ。
はい。
ね、で、すごく信仰熱心な人たちなんで、やはり、まあ、ご利益を期待してっていう言い方をするとね、なんかこう、ちょっと、違うんですけど、なんか自分たちを守っていただくために、神様にご挨拶をするっていう発想があるんですよね。それで、こういった工場だとか、炭鉱だとか、その港だとか、そういうところにこう、小さな祠を建ててですね、そこに神様を置いて手を合わせていくんですよね。で、この鉄道工場の場合は、鉄道工場らしく、鉄道の車両の中に神様がいるんですよ。で、手を合わせに来る人もね、地元の人たちもいますし、はい、工場で働いてる人もいますし、当然ながら、鉄道ファンもいるわけですよ。
そうですよね。
で、私なんかは鉄道ファンとして行くわけなんですけど、やっぱりね、なんかこう、鉄道の車両なので、当然、車内も一部ね、こう椅子なんかも残してあって、
はい。
で、こう、鉄道趣味的にも楽しい空間なんですね。で、こういう空間で、まあ、手を合わせて、その仕事場に着くと、こういうことがね、まあ、起こるわけですよ。で、今、特にここの場合はですね、まあ、観光地として整備されてるわけじゃないので、本当地元の人のための信仰の場なんですけど、
はい、
多分、ここは今、日本からの旅行者がね、こう、日台の往来が再開した時はですね、きっと多くの鉄道ファンがここを訪れると思うんですよね。だからもしかしたら、一つね、これから話題になるスポットになるかもしれませんね。
そうですね。いや、すごい、いいんですね。そういう形でね。なんかいろいろね、しきたりとか考えちゃいそうな感じしますけれど。
そうですね。しきたりとかね、考えてはいるんですよ。ただ、そこに台湾の場合ですね、こう、自由なこの発想ってのがあるんですよね。
ね。そうですね。
うん。で、自由な発想において、そういったものを作る。そして、神様のためにやるんですよ。
はい。
ここがね、またちょっと重要なんですよね。で、この辺はね、中国人とは全然台湾人の考え方と違うんですよね。中国人と台湾人でやっぱ似てるところももちろんあるんですけど、
はい、
こういう神様との距離感とかっていうのは、なんか私たちが見る限り、全く違う感じしますよね。で、台湾の人たちっていうのはすぐ隣に、自分たちの暮らしのすぐ隣に神様がいて、
はい、
その神様に礼儀正しく接する、ね、手を合わせる、お祈りをする、ご挨拶をするっていうことが当たり前にやってるんですよ。
はい。
だから生活にこう根付いた存在として信仰がね、こう、回るという、そういう考えで見ていくと、台湾のちょっと土着文化の面白さ感じられるんじゃないでしょうかね。
はい、ありがとうございました。今週の台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉石美さん、台湾とつないで、お届けしました。片倉さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。